ええ、今これを聞いているあなたも、なんかこう、中身のない薄っぺらな会話の輪の中で、ひたすら愛想笑いをするのにひどく疲れた経験ってありませんか？
ああ、ありますね。誰しも一度は味わったことがある、あの特有の息苦しさですよね。
そうなんですよ。で、その会話に積極的に乗らないことで、周りから、あいつノリが悪いなとか、なんかコミュ障っぽいよな、なんて冷ややかな目で見られたりとか。
ええ、特に学校とか職場みたいな閉鎖的な空間だと、場の空気を壊さないように振る舞うプレッシャーって相当なものですからね。
いや、本当にそうなんです。でも先日、その息苦しさの正体を鮮やかにひっくり返してくれるすごく面白い記事を見つけたんですよ。
ほう、どんな記事ですか？
人間のコミュニケーション心理をここまで深くえぐる考察だったんで、てっきり心理学の専門誌か何かかと思ったら、なんと愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログだったんです。これ本当に目から鱗でした。
へえ、スポーツ教室のブログからそれほど本質的な人間関係の洞察が出てくるというのは非常に興味深いですね。
そうなんですよ。
でもよく考えてみれば、スポーツの指導現場というのは極めて高度な対人スキルが要求される場でもありますからね。
ああ、他者に表面的な言葉尻だけではなくて、選手の真の部分にどうやって届く言葉を投げるか、日々そういう真剣勝負をしているからこそ鋭い視点が生まれるのかもしれませんね。
なるほど。現場のリアルな人間観察に基づいているから説得力があるんですね。
というわけで、今回の徹底解剖では、世間が私たちに押し付けてくるコミュ力という呪縛を一旦解体してみたいと思います。
ええ、とても重要なテーマですね。
はい。限られた人生の時間の中で、本当に価値のある対話とは一体何なのかを、今これを聞いているあなたと一緒に探っていきましょう。よし、早速紐解いていきますよ。
お願いします。まず私たちが向き合うべきは、世間がどういう基準で人間にコミュ障っていうレッテルを貼っているのかという点ですね。
そうなんです。記事の最初の指摘がまさにそこで、中身のない会話にスッと入っていかない人を見ると、社会は反射的に、あ、この人は会話能力が欠如しているんだなって判断しがちじゃないですか。
ええ、いわゆるノリが悪い人として処理されてしまいますよね。
はい。でも著者は、そこで起きているのは能力の欠如なんかではなくて、実は会話の価値の選別なんだって指摘しているんです。
価値の選別ですか？
ええ、何を話すか、誰と話すか、今この会話に意味があるのかをものすごく冷静に見極めているだけだと。
なるほど。状況を俯瞰してむやみに参加しないという選択をしているわけですね。それを単なる能力不足とみなすのは、人間の行動原理をあまりにも表層的にしか捉えられていないと。
そうなんですよ。これって食事の場面に置き換えるとすごく分かりやすいと思うんですよね。
食事ですか？どういうことでしょう？
例えば、目の前にジャンクフードばっかりが並んでるバイキング会場があったとしますよね。
脂っこいフライドポテトとか、冷え切ったピザとかが山積みになっているような。
そうそうそう。で、その会場に入ってきた人が、並んでる料理をじっと見て、お皿に何も取らずに立ち座っている。
ええ。
その姿を見て、うわー、あの人食事の仕方がわからないんだな、なんて誰も思いませんよね。
絶対に思いませんね。むしろ、この人は健康に気を使っていて、もっと栄養価の高いものを探しているんだろうなって解釈するのが自然です。
ですよね。ただ栄養価を選別しているだけだと。食事ならすぐにわかるんですよ。なのになぜそれが会話っていうジャンルになった途端に、選別している人が急に能力が低いとかコミュニ障だっていうことにされてしまうんでしょうか？
それは非常に鋭い疑問です。ここには現代社会が信じ込んでいるコミュ力というものの歪んだ定義が関わっているんですよ。
歪んだ定義ですか？
ええ。多くの人が無意識に評価しているコミュ力とは、深い相互理解を築く力ではなくて、単なる表面を波立たせない技術に過ぎないからです。
表面を波立たせない技術。つまり、誰ともぶつからず当たり障りのない相槌を打つスキルのことですね。
その通りです。もちろん、組織の中で波風を立てないことは潤滑油として機能しますし、社会生活において必要な場面は多々あります。
まあ、確かに大人としては必要なスキルですよね。
はい。ただ問題なのは、その技術が過大評価されすぎているという点なんです。誰も相手の心に踏み込まず、自分の本音というリスクもかけず、結果として何の新しい視点も得ない。
はい。
そんな空虚な会話のキャッチボールを永遠に続けられる人が、コミュニケーション能力が高いと称賛されてしまう。この評価基準そのものが歪んでいると著者は指摘しているわけです。
あー、なるほど。でも、ちょっと待ってください。 いくらジャンクフードの話が腑に落ちたとはいえですよ。
ええ。
現実問題として、パーティーでみんなが楽しそうにピザを食べてる時に、一人だけ腕を組んで、こんな栄養価の低いものは食べないって態度の人がいたら、
はい。
やっぱりなんだあいつ、感じ悪いなって思いません。著者はただノリの悪い自分を正当化するためのうまい言い訳を作ってるだけなんじゃないかとも思えちゃうんですが、
その感じ悪いなという感情が湧き上がるメカニズムこそがまさにこの問題の核心なんですよ。
核心ですか。
はい。なぜ私たちは会話に乗らない人に対してただ放っておくのではなく、わざわざコミュ障というネガティブなレッテルを貼り攻撃したくなるのでしょうか。
確かに。ただ会話に参加していないだけなのに、なぜか腹が立ったり見下したくなったりしますよね。
心理学的な観点から見ると、これは集団の強い自己防衛規制の表れなんです。
自己防衛？自分は守っているってことですか。
ええ。日本の空気を読むという文化においては特に顕著ですわ。沈黙や非参加はその場の集団に対する無言の批判として機能してしまうんですよ。
無言の批判。なるほど。
本来ある会話が盛り上がらないとき、問われるべきはこの会話そのものに情報価値があるのか、思考が深まるテーマなのかという会話の質の問題です。
ええ。
しかし中身のない雑談で盛り上がっている集団にとって、会話に乗らない人間は一種の鏡のような存在になります。
鏡ですか。
はい。その鏡はあなたたちの会話には何の価値もありませんよという残酷な事実を映し出してしまうんです。
うわー、それはきついですね。つまり自分たちの会話がジャンクフードみたいに薄っぺらいって事実を直視したくないから、食べないお前の人間性がおかしいんだって論点をすり替えてるってことですか。
その通りです。会話の質が低いという事実から目をそらすために、相手の人格や能力が劣っているというストーリーに変換する。自分たちの心理的な安全を守るために、参加しない人をコミュ障という箱に押し込めているわけです。
うわ、恐ろしいくらい腑に落ちます。だからこそ著者は、薄い会話を拒否することは未熟さなんかではなくて、むしろ自分の時間や集中力という有限なリソースを守るための合理性なんだと言い切ってるんですね。
ええ、彼らは自分の脳のエネルギーという有限のバッテリーを無駄な摩擦や空虚な時間で消耗させまいとする極めて合理的な判断を下していると言えます。
いやー、面白いですね。
ただここで私たちが突き当たるもう一つの大きな壁があります。
壁ですか。何でしょう。
もし薄っぺらい会話を切り捨てることが絶対に正しい合理性なのだとしたら、世の中のすべての雑談は悪ということになってしまいますよね。
ああ、確かに。
私たちがもし交渉で深いテーマの対話しか認めなくなってしまったら、一体どうやって新しい人と出会い関係の第一歩を踏み出せばいいのでしょうか。
いや、本当にそうですよね。初対面の人といきなり人間の自己防衛規制についてどう思いますかなんて話しかけたら、それこそやばいやつだと思われますよね。
ええ、間違いなく警戒されます。
最初は絶対に今日は暑いですねみたいな薄い会話から入るしかないじゃないですか。
その通りです。ソース資料の著者も全ての雑談を否定しているわけではないんですよ。雑談にはお互いの警戒心を解き、関係形成のきっかけを作る入り口としての極めて重要な機能があります。
入り口ですね。
はい。問題の本質は雑談をすること自体にあるのではありません。
では何が一番の問題なんでしょう。
雑談という入り口を免罪符にして永遠に浅い関係のままでいようとすることです。
ああ、なるほど。これ家のアナロジーで考えるとすごくしっくりくる気がします。雑談っていわば他人の家の玄関のチャイムみたいなものですよね。
ああ、いいですね。あるいはドアを開けた直後の玄関先での軽い立ち話みたいな。
そうです、そうです。今月はいいお天気ですねって玄関先で声をかける、それは他者の領域に入るための入り口として絶対に必要で。
ええ、いきなり土足で上がり込むのけにはいきませんからね。
なのにもしその人が何日も何ヶ月も何年もずっと玄関先で天気の話だけをしていて、絶対に相手をリビングに上げないし自分も上がろうとしないとしたらどうでしょう。
それはかなり異様な光景ですね。
ですよね。相手の本当の悩みも聞かないし、自分も本音をさらけ出すリスクを取らない。それなのにご近所さんと深くつながっているっていう気分だけを味わっている。
非常に鮮やかな例えです。リビングという本質的な対話の場には決して踏み込まないわけですね。
はい。で、いざ誰かが そろそろリビングに入ってちゃんとお互いの話をしませんかって提案すると、なんで玄関で満足できないの、空気読めよって排除しようとする。これを協調性と呼ぶのは明らかにおかしいですよね。
まさにそこです。著者は強い言葉でこう警鐘を鳴らしています。浅い会話への適応を成熟や協調性と呼んではいけない。それは協調ではなく単なる思考停止への同調かもしれないと。
思考停止への同調、重い言葉ですね。誰も傷つかない代わりに誰も本当の意味で出会っていない。
ええ。では本当の意味でコミュニケーション能力が高い人、対話力がある人とはどんな人なのか。
はい、気になります。
それは誰とでも玄関先でニコニコ話せる人ではありません。相手が軽い雑談に乗ってこないのを見た時に、あ、コミュ障だなとレッテルを貼るのではなく、この人はどういう切り口ならリビングの扉を開けてくれるんだろうと探れる人です。
ああ、相手の価値基準を読み取って意味のある接続点を見つけるってことですね。
その通りです。学術的な空気を読むスキルではなく、目の前にいる個別の人間に対する深い観察と理解、それこそが本質的な対話力なのです。
これって情報も人間関係も過剰になっている現代を生きるあなたにとってものすごく実践的なスキルですよね。全員にいい顔をしてすり減るくらいなら、本当に意味のある接続点を探すことにエネルギーを使いたい。
本当にそうですね。
さて、ここでさらに視点を広げたいんですが、今回の記事最後の締めくくり方が本当にぶっ飛んでるんですよ。
ええ、思わず引き込まれるユニークな展開でしたね。
そうなんです。人間心理の話をしていたはずなのに、著者は最後に突然 AI からの感想文という視点を持ち込んでくるんです。
AI、 人工知能ですね。
はい。情報処理と最適化の塊である AI の目線を通してみると、人間関係ってどう見えるのかって話で、
AI の視点を借りることで人間の非合理性を浮き彫りにする見事な手法です。
そうなんです。 AI の視点からすれば、中にのないただ空気を埋めるだけの会話に時間と脳のエネルギーっていう貴重なリソースを割くことは、本来の目的から遠ざかる完全にエラーな行為なわけですよ。
もちろん理論は地点へはありませんから、完全に最適化することは不可能です。しかしこの AI の冷徹な指摘は、私たちが目を背けている真実をついています。
真実ですか。
はい。私たちの命、つまり時間は有限です。空気を読むことは社会生活で避けられませんが、空気に飲まれて自分の有限なリソースをすり減らす必要は全くないのです。
記事の中で、薄い会話を断ち切って本質を求める姿勢は、決してコミュニケーションの欠陥なんかではなくて、自分の人生の大切な時間と相手の時間を尊重する最高レベルの誠実さなんだと表現されていました。
ええ、最高レベルの誠実さ。玄関先で意味もなく相手を拘束し続けるより、よほど相手をリスペクトした態度だと言えますね。
つまり会話に乗らない自分を責める必要なんてないんですね。意味のある対話を選び取る力は、単なる自己防衛じゃなくて、ノイズだらけの現代社会を生き抜くためのすごくポジティブで強力な武器になる。なんだかものすごく背中を押された気分です。
そうですね。有限な命の時間を誰とどう使うかという非常に根源的で哲学的な問いにまで到達している見事な考察でした。
さあ、ここまでコミュ障というレッテルの裏側と本当の対話力について一緒に深掘りしてきました。
はい。
コミュ障という言葉は、中身のない会話を守りたい人たちの自己防衛から生まれたものだということ。そして真のコミュニケーションとは、はみ風を立てないことではなく、相手のリビングの扉をノックし、意味のあるつながりを探すことだということが見えてきましたね。
ええ。この視点を持つだけで、明日からの学校や職場での人間関係の疲れから随分と解放される人も多いのでしょうか。
本当にそう思います。でも最後に、明日からのあなたの日常に向けて、あえて少し別の角度から考えてみてほしいことがあるんです。
別の角度ですか。
はい。今日私たちは有限なリソースを守るために、無意味な雑談という玄関先の立ち話から離れる勇気を持とうと話してきました。それは間違いなく正しいし合理的です。
ええ。
でも、もし私たちが完全に合理的な生き物になって、価値の高い意味のある対話しか求めなくなってしまったら、人間関係から生まれるあの泥臭くて予測不可能で奇跡みたいな出会いも一緒に消え去ってしまうんじゃないでしょうか。
なるほど。合理性を突き詰めた先にある余白の喪失ですね。
そうなんです。あなたが明日職場で誰かから、今日は雨が降りそうですねって
一見どうでもいい天気の話を振られたとします。
はい。
それはもしかするとただのノイズではなくて、孤独を感じている誰かがあなたに助けを求めて鳴らした不器用な SOS のチャイムなのかもしれません。あるいはあなたが安全な人かどうかを確かめる小さなテストなのかもしれない。
効率や情報価値だけでは測れないノイズの中にこそ潜んでいる人間の機微というわけですね。
ええ、だから本当の対話の達人というのはただ単に玄関先から立ち去るタイミングを知っているだけでなく、その意味のない言葉の羅列の隙間に落ちている相手の本当の声に耳を澄ませることができる人なのかもしれません。
素晴らしい視点ですね。
明日誰かがあなたに意味のない言葉をかけてきたとき、少しだけ立ち止まって考えてみてください。この人は今本当は何を伝えたがっているんだろうと。その小さな問いがあなたの人間関係を根本から変えるかもしれません。
本当にそうですね。
それでは今日の徹底解剖はここまでです。また次回新たな知識の探求でお会いしましょう。